大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、毎度ということで、
はい、
土曜日にですね、新越放送の正月番組の収録で、長野行ってたんですけれども、善光寺前のなんか子供がいろんな工作をする教室みたいなのを、古い民家をこう、リノベーションして、子供たちに開放しているところで収録をしたんですよ。でなんか冬の雰囲気を出すっていうんで、本物の暖炉があるんです、で私の席は暖炉の真ん前だったんですよ、で暖炉ってめっちゃくちゃ暖かいんです。
そうでしょうね。
それで VTR が始まるとすっごいポッカポッカで、こう落ちちゃうんですよ、こっくりこっくり。押したらディレクターさんが飛んできて、皆さんワイプ抜いてんだから寝ないでくださいって言われてはいっつって起きるんです、いや当たり前なんですけど、だけどすごいあったかいんですよ。で人間はですね、思いっきり温めると寝るっていうのが、よくわかります。
確かに
年を取ってくるとよくわかるね。若い時はそんなことないけど、シュッガンって落ちるもんね。
普通の温度だったら落ちないんですよ、だけど温めると落ちるん
ですね。でも温めると落ちるのは、そう、分かりますよ。
本当、寝落ちとはよく言ったよね。落ちるんだよね。
そうそうそう、適度な湿度があると余計にね。
はい、ということで、
寝ちゃった
落ちてないところでワイプ抜いてほしいと思うんですけど、なんかずっと落ちてたみたいな。
しょうがない。
はい、ということで、ちょっとアメリカの、米中貿易戦争のお話をしたいと思うんですけれども、13日の日にですね、アメリカと中国の、貿易協議の第一段階の合意が、達せられたっていう発表が行われたんですね。でこれアメリカ側の発表によると、この合意によってですね、中国への制裁関税のうち第4弾、1200億ドル、ドルで言うとあんまりよく分かんないかもしれないですけど、13兆、2000億円、とてつもない金額なんですけど、それについて、関税を現在の 15% から半分の 7.5% にしますよ、そしてですね、この第4弾については積み残し、まだ未発動分があったんです。でこうスマートフォンとかにかける予定の、この第4弾の積み残しの発動も見送るということになってですね、これマーケットはこれで米中貿易戦争が終結に向かうんではないかっていうことで、
株も上がってますね。
株も上がり、皆さん喜んでいるんですけれども、私はですね、そんなことにはならないと思っています。これはトランプ大統領がもうあと1年を切った、アメリカ大統領選挙に向けての、休戦協定を言っただけなんだと思うんです、でなんでかっていうとね、これ細かい内容は報道されてないんですけれども、今回の合意っていうのは、農産品、食料品、知的財産権、技術移転、金融サービス、為替、貿易拡大、紛争処理など、9項目にわたって幅広い合意がなされたっていうことになっているんですが、もしそんな全面的な合意がなされたんだったら、なんで制裁関税を第4弾の、そして、関税を撤廃するんじゃなくて、半分にするっていうしょぼい制裁解除になっているのかっていうのの説明がつかないわけですよ、しかもですね、今回の合意ではその制裁関税っていうのは昨年の7月8月9月と第1弾2弾3弾かけたんですね。でこっちの方が圧倒的に大きいんです。2500億ドル、27兆5000億円分の、中国製品にアメリカは 25% の制裁関税をかけてるんですけど、
そっちはそのままなんですね。
このまんまだっていうふうに言っているんです。でどうもいろいろ見ていると、今回の交渉はトランプ大統領が大統領選挙を睨んで、選挙のために農産物をいっぱい買えと、米国産の農産物をいっぱい買えたら、 関税下げてやるぞっていう交渉が行われていた、うん、つまり本質的なところの交渉ではなくって、うん、そのこのアメリカの農家っていうのは、うん、トランプ大統領の大きな支持基盤なんですよ、うん、でここにちょっと餌をまこうっていうので、うんうん、生産関税を選挙の道具として使ったんじゃないかっていうふうに私は思います、うんうん、でこれトランプ大統領はなんてアピールしてきたかっていうとですね、うん、中国はアメリカから年間500億ドル、うん、5兆5000億円も、うん農産物を買うっていう約束をしたんだって堂々と宣言しているんですが、一方中国は何て言ってるかっていうと、米国産農産物の輸入拡大には合意したって言ってるんですけれども、500億ドルなんていう金額を約束した覚えはない。でこれね、私は別にどっちの味方でもないんですけれど、うん、中国側の言い分の方が正しい気がするんです、うん、なんでかっていうと、うん、よくその米中貿易交渉では、飛行機を何機買いますとかっていう約束を中国はするわけですよ、うんうん、でこの飛行機みたいなどでかいやつだったら、うん、政府の圧力で何機買えっていうのは中国だったらできるわけです、はい、だけどアメリカの農産物、トウモロコシだの肉だの、うん、そういうのは中国でも民間の企業が仕入れるわけです。国が仕入れてるわけじゃないわけですよ、うんうん、それで金額なんて約束できるはずがないわけですね、
うんうん、
どうすんのよと。それちっちゃい金額だったら政府が買うっていうのもできますけれども、うんうんうん、年間5兆5000億円もの農産物を毎年確実に買うなんていうゲートができるはずがないし、中国もできないって言ってるんで、だからこれどう見てもですね、トランプ大統領が選挙のために500億ドルも中国に買わせたぞ、これはビッグディールだと、俺の成果だって叫んでいるっていうのが、う
ん
う
ん、でもまだそんな実績も全然ないし、はい、実現するとも全く思えない
けれども、それでなんとかこの大統領選挙をそのしのごうっていう戦略なんだと思うんです、うんうん、それでね、この、第4弾の未実施分、スマートフォンへの課税、
はい、
これも見送ったのは実は中国には恩を着せてるんですけど、実はトランプ大統領への批判っていうのもこの部分については国民からすごく大きくてですね、
うん、
なんでかっていうと、ここに 25% 関税をかけるとアメリカ人が使ってる iPhone の値段が 25% 上がっちゃうわけですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
でこれね、うん、iPhone って高いんですよ、うん、下手すると10万円近くして、はい、でそれが 25% も上がったら、うんうん、これは選挙の時にわざけんじゃねえぞって思うアメリカ国民がいっぱい出てきて当然なわけです。だから全然理屈でもなんでもなくって、トランプ大統領が考えているのはもう選挙のことしかないと、あと4年やるぞっていうのしか頭にないんじゃないかなっていう、
そういうことなのかね。
何がそんなにいいんだか分かんないんですけど、大統領の椅子っていうのは一旦座るとですね、もうずっと手放したくないぐらい居心地がいいみたいなんですよね、うん、私は座ったことがないのでよく分かんないんですけど、
まあ、何人かしか座ったことないですからね。
来年の投票まで、成果を小出しにしたりとか圧力かけて、はい、強い大統領像を見せたりとかっていうのをこうなんとなくいい感じでやってって、関心とその自分に対する支持を取り付けながら進めていこうっていう考えっていうことですか、
は
い、
でね、その最近北朝鮮との間の動きが停滞しているのもどうもトランプ大統領の分析で、うん、北朝鮮は票にならないっていうふうに見切ったんじゃないかっていう説もあってですね、
アメリカ人にとって関心が薄いんだ、
はい、これ、日本にとっては大問題なんですけれども、アメリカにとっては まあ、大陸間弾道ミサイルさえ撃たれなければ、うん、別にどうなったって知ったこっちゃねえよあんな小国っていうのが普通のアメリカ人のその感覚なんですよね。
日本と韓国でやってよと。
ああ、でもね、うん、あのアメリカの大統領なんだから、うん、あの世界で一番強い権力者なんだから、うん、世界のことを考えないきゃいけないのに、あのトランプ大統領はもう選挙のことしか考えなくて、あの環境問題に関しても、
環境問題に関することはひどいですね。
あのスウェーデンのあのお嬢様がですね、
グレタ・トゥンベリさんですね、
あの小娘がわけのわからないことを言ってるみたいにして、うん、もう完全無視で、あの自分ところが勝手にパリ協定離脱して、うん、バンバン二酸化炭素出しているっていうことに関しては、うん、何の反省もないんですよ、うん、で私はもうこの米中貿易戦争をはじめとする世界の問題というのは、このトランプ大統領が、うん、いなくならないと、うん、解決しないんじゃないかな、
前に進まないと。
気候変動については日本もあまり大きな口は叩けない、
全く言えないですけどね。
そうなんですよね、うん、
あのトランプさんのやり方見てると、あの北朝鮮に対する対応でも中国に対する対応でも強く出てくって、むちゃくちゃ混乱引き出しておいて、うんうん、で融和的な態度で向こうから譲歩を引き出したら、うん、ほら俺ってすげえだろうみたいな、全部そのパターンですよね。
あのこれはあの不動産業界の人に大変申し訳ないんですけど、うんうんうん、あの悪質不動産屋がよく使う手口なんですよ、はあ、もうずっとそれでやってきたんです、はい、あのトランプ大統領は、
ね、悪質なね、あくまでも悪質な、
あの世の中の不動産業者の皆さんは本当99% は
まあいいちゃんとした、
はい、いい不動産屋さん、
だんだんルーマさんみたいになってきて、うん、
もうトランプ大統領はネゴシエーション&ディールだと、ネゴシエーションっていうのは本来は交渉なんですけど、うん、トランプ大統領の場合はぐじゃぐじゃにしとく、う
ん、で最後にちょっと一つだけ本当に小の質問で申し訳ないんだけど、はい、関税かけるじゃん、
はい、
かけた関税ってどこに金が入るの？
財政収入になるんです。
だ例えばアメリカの中国から来るものにアメリカが関税かけたら、はい、その関税分は財政収入になる、
はい、だからアメリカは儲かるんですよ。
だけど市民からすると、
いや市民は値が上がっちゃうけども、ね、で市民は値が上がっちゃうし、うん、物は売れなくなったりするかもしれない。関税ってアメリカにドーンと入るわけ。それは
そうですだから大儲けなんですよ、うん、
あともう一つあれでしょ、国内企業にのものを買わせるためっていうこともありますよね、
うん、そうですで、うん、それで補助金を出せば、うん、ますます選挙が有利になるんですよ。
でもな、国民としたらいいことあんまないですよね、うん、一般の。
いやだからもうアメリカ国民頑張って来年、うんうん、はい、
はい、本当ですね、はい、ありがとうございました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。